ようございます。高原剛一郎です。私は先日地球環境問題の番組を見て考えさせられました。21世紀の世界で一番不足している資源は何か。ある人は石油といい、ある人はダイヤといい、ある人はレアメタルだって言うんです。しかし今世界で最も深刻な資源問題というのは水、真水だそうです。なぜなら人類は歴史上最も大量に水を消費する時代に生きているからです。だいたい米1キロ作るのに4トンの水がいるそうですね。ところが牛肉1キロを取るためには20トンの水が必要です。牛丼一杯に使われた水の量はどれぐらいかご存知ですか？2トンです。もうこれは食料だけじゃないですね。すべてのハイテク工業製品は大量の水を使って生産されています。石油がなくなっても人類は滅亡しません。しかし、水がなくなれば全滅です。今見ているものは水がないとほとんど作ることができないからです。また人間の体の体重の7割は水なんですね。水こそは命あるものを生かすために欠かせない祝福の物質なんです。ある時キリストはこの水という言葉を用いて、忌まわしい過去を背負った一人の女性にこう語られました。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。では、キリストが与える水とは、どんな水でしょう？第一に、罪を永遠の彼方に洗い流す水。罪を清めて、人を自由にする水です。10年ほど前、私はある地方の集会に招かれて、聖書のお話をしに来ました。そこにはたくさんの若者がいたんです。以前から私のメッセージテープを聞いた学生たちが楽しみに待っていてくれたんですね。ところがいよいよ集会当日になった時、あれほど楽しみにしていたはずの一人の男子学生が来ないんです。3日間あったんですが、3日とも来ないんですね。それで最終日、若者たちと一緒に学生寮へ行きました。部屋に入ろうとすると、彼は入ったらダメと言うんですね。別に病気でもなさそうです。ちょっと話がしたいんですけどって言うと、ようやく彼が廊下に出てきたんですが、何かそわそわして落ち着きがない。友達と話してるのにぎこちないんです。その時部屋から誰かの声が聞こえたんです。あれ？中に誰かいるの？女の子でも部屋に入れてんじゃないの？友達が言いますが、違うよ！そんなことしません！よく聞いてみると、実は、子猫の鳴き声だったんですね。どうやら彼は捨て猫を拾って、自分の部屋で飼ってたんです。ただしこの学生寮は、生き物動物の飼育は絶対禁止の寮なんです。心優しい彼は、何度か捨てに行こうとしたんですが、すっかり懐いてしまって、捨てるに捨てられず、相談しようにも相談できず、それがいつしか秘密になってしまい、とにかく部屋に閉じこもって猫の世話をしてたって言うんですよね。すると同行した仲間の一人が言いました。そんなんだったら早く俺に言ってくれたらよかったのに、ちょうどうちで猫を飼おうとしてたんだって言うんですよね。うまい具合に一件落着したんですけど、一つ教えられたことがあります。人間って見られたら困るものを持つと、人に対して閉ざすようになるということです。知られたら困るものが部屋にあると、その部屋に鍵をかけるようになります。その部屋に他の人を入れないようにして、閉鎖的になります。心の中に知られたら困るもの、見られたらまずいものが増えれば増えるほど、本当の自分を隠して生きるようになるのではないでしょうか。そして隠せば隠すほど不自由になっていきます。そしてそれでも隠そうとするのは、本当の自分を知られてしまったら、誰も自分を愛してくれない、軽蔑するに違いないと思うからです。しかしキリストは、 立派なあなたを見るためではなく、あなたから正直な告白を聞くために来られたのです。そして、その過去が、その罪がどのようなものであったとしても、その罪を許して自由にするためにこの世に来てくださったのです。キリストが与える水は罪をすべて洗い流してしまう水なんです。第二に、キリストのくださる祝福は、永遠の世界、死後の後も続く永遠の命です。天国に入る命をくださるって言うんですね。たとえこの世で何もできなくなっても、自分の行き先が究極の喜びの世界であると知るなら、現状の不自由さを相対化できますね。さなぎの段階でじっとしている蝶々は決して落ち込んでいません。それは蝶となって羽ばたく前の一時的準備段階に過ぎないということを知っているからです。先日、83歳現役のキリスト伝道者のエッセイを読みました。実は彼には104歳のお母さんがいて、今は一日中床に伏せてコンコンと眠ってるそうです。そのお母さんが去年、私はもう何の役にも立たないね、と言った時、彼はこう答えたそうです。お母さん、古い壺はそこにあるだけで値打ちがあるんだよ。部屋に品格が出る。主人の趣味の良さがわかる。みんなが見る。そして見る者が慰められる。このお母さんに耳元で賛美歌を歌うと、唇が動いて、最後に必ず、アーメンって言うそうです。その時、そこにいるだけで、人々の慰めになるって、こんなことじゃないのかな。そして存在してるだけで、人々の慰めになるって、すごいことだなと思うそうです。104歳の老婆の体という古い壺には、永遠の命という中身があるんですね。第三に、キリストは信じる者たちに聖霊という神の霊という水をくださるんです。聖霊はクリスチャンの内に宿って、クリスチャンを内側から助け、力づけ、励まし、そして御心の実行に突き動かしてくださるんです。私は先日、筑波大学の山川教授らが開発したサイバー型ロボットというのを見て、痛く感動いたしました。これは鎧のような装置で、これを身につけると、足の不自由な人が歩けたり、重い荷物を一人で軽々と持ち上げたりすることができる、スーツ型の補助ロボットなんですね。このスーツ型パワーアップロボットのすごいのは、つけてる本人の意思に装置が一体となって従ってくれるんです。どうしてそんなことができるかというと、運動するときに出る微弱な電気信号を皮膚にくっつけたセンサーでキャッチするんです。この信号を装置に伝えることで、ロボットパワーが本来の筋肉と連動するって言うんですよね。ですからこのスーツ型ロボットは、ロボットだけでは使えないんですが、あくまで人間と一体化してなるときに威力を発揮するって言うんですよね。私はこれを見たときに、まるで精霊みたいだなと思いました。精霊は宿った人間をサポートしてすごい力を発揮します。人間はこの精霊なしに神の御心の通りを歩むことはできません。しかし精霊も人間を通してその力を表すんです。キリストはこの神の力、神の霊、神の命そのものである聖霊を、キリストを救い主として信じるすべてのものに与えてくださるんです。どうぞあなたも、あなたの罪を許すために、十字架にかかって死に、三日目によみがえったキリストを信じ、罪を清める水、永遠の命に至る水、神の霊である命の水を、いただこうではありませんか。どうぞ幸いな決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。